YTR シネマランキングスペシャル2011。
ちょっとさらっといくと、インモータルズ。
うん。
あ、
これはね、あの300っていう映画見たことある人は。うん、最初300
で、300、
一桁増えちゃった。300ね、
うん
う
ん。
っていう映画見たことある人は、うん、あの感じって言ったら分かると思うんだけど、
うん、
同じ人が作ってるわけですよ。
うんうんうん、
これのね、まあ、とにかくね、人体破壊描写が見事ですね。
うん、
これね、
うん、
ドンキっていうか、うん、なんかコンボみたいので、うん、頭ドンってとついた時に。花火みたいにこうシャーって頭が砕ける感じが最高です。
そんなうまく割れますかね。
最高。いや、ピシャーって本当に見事にピシャーってで、うん、ピシャーってなった時に、うん、スローモーションにするっていう悪質な演出。
よくやってたね。300の時そうだよね。
300の時よりもっと
早いブンってやって止まって
そういうなんかね、こうなんつうね、
スローにして早くする。
みたいな。溜めてと。
最近よくそういう。
いや、これね、漫才ギャングでもやってましたよ。
品川
さすが。取り入れてましたか。
さすが。やってましたよ。
品川先生。
品川先生。やりますな。
やりますな。
そういう流行に敏感ですな。で、いうね。まあ、うん、じゃあ、そこ、もうそうなんだけど、うん、そこじゃなくて、
うんうん、
頭が、たんってこう、そこを、頭が破壊する描写に使ったっていうところがすごいな、う
んうん、あ
すごい俺見てて気持ちよかった。
なるほど、ね、
頭がピチャってなるの
が悪趣味感ね
っていうのと、うん、あとデンデラと一名ですね、こう合わせて語ることが、時代劇、うん、
あ時代劇、
うん、面白かったですよ。一名も面白かったし、
うん、
まあ、エータもすごいね
演技
してたし、
うん、
まあね、エビゾーもね、
エビゾー
先生もすごいいい演技しますね、
うん、
三島ひかりちゃんも出てるしね、
うん、デンデラは、
デンデラはこれまあ、その一名を作る前の段階で、うん、13人の資格っていう映画を去年三木監督が撮った時の脚本の人がこのデンデラを監督したんですよ、
うんうんうん、
脚本と監督 で、うん、でこれどういう映画かっていうと、うん、ウバ捨て山って昔風習があったのご存知ですか、
うんうん、
おばあちゃんがもうほら食いぶち減らすために山に捨てられちゃうっていう、で話なんですよ、
うん、
で捨てられたおばあちゃんが実は生き残って山の中で集落を形成して、捨てた自分の、息子娘とか、うん、その村に対して復讐を企てていたっていう話なんですよ。この設定がぶっ飛んでるってまず好きだったのと、まあ、基本だからそういう話なんで、うん、出てくるおばあちゃんが、うん、もう確実に60歳以上のババアしか出てこないんですよ。で、まあ、まあこの映画の中のジジイのひどい扱いっていうのもかなり面白いんですけど、女以外は徹底的になんかもう邪険な扱いされるっていうまあ、あれもすごいんですけど、
うん、
まあ、ババアがすごいんですよ、うん、本当にこう竹槍の訓練とかしてるんですよ集落で。スキャーッ、おーとか言ってババアが横に連れてるので、竹槍みたいなこうついてる訓練したりとか、
うん、
まあ、食料調達してきたりとか、
うん、
まあ、その集落を形成してるんですよ、
うん、
で、まあ、復讐しに行くんだけど、うん、まあ、そう簡単に復讐に行けないんですよ。いろんな事件というか、
うん、
難題が降りかかってくるんですよ、
うんうんうんうん、
こう行く道にこうクマがそのさあ明日決起するぞっていう前に、
うん、
クマに襲われちゃって、なんか用意してたその復讐のための物資とかがもう使い物にならなくなっちゃったりとか、すごい邪魔が入るんですよ。でもその度にババアワンスアゲインで立ち上がっていくっていう、
で共感できるの。
いや、めっちゃかっこいいですよ、ババアが。
ババア、
俺、草笛光子をかっこいいと思うことなんて絶対ないと思いますよ、この映画以外で。
そうだ
ろう
ね。
草笛光子が、その、ババアの集落の長をやってるんですよ。ババアの集落の長をやっていて、で、そのババアのもう死に際がほんとかっこいいんですよ。もう最後までこう運命に抗おうとする、
うん、
その年でまだこう生き延びようとするかお前っていう、こう、うん、 人間だからあのもう本当10代とかでもう死にたいとか言ってるやつに見せてやりたいですね、うん、この70でもう設定では100歳ぐらいになってるババアなんですよ、うん、100歳のババアがもう食いながら死んでいくっていう死んでたまるかって言いながらこう死ぬ感じあ最高ですよマジで生命力にあふれた映画です。
なるほどね。
であと倍賞光子がかっこいい。
あ
これ倍賞光子が熊と対峙するシーンがあるの死ぬほどかっこいい本当に。
あ
愛称みつこと草笛みつこかっこいいと。
そうそう。
これで女子会に。
ぜひ女子会で見てほしい。
見てほしい。
本当に。腐った少年を叩き直してほしい。
セックス&シティと日本だ
って。日本だって見てほしい。もう結局それじゃん。いや、全部。でらね、一面も面白かった。
はい、はい。
あと、意外だったのは、鈴木さん、サウダージ見なかったっすか？
見てないんだよ。
見てない
ん
ですね。これもまあね、面白かった。恋の罪ね。これも見てない。あのソノシオン監督の。
ああ恋の罪、
はい、新作。これもでもひたすらセックスばっかり。デンデンあれこの間の映画が、
うん、
あのそのね連れてネタギョがとにかくデンデンだとしたら、うん、もう恋の罪はとにかくセックス。
うん、あれ人は
セックス。セックス
っていう映画だ
とにかくセックスだね。ひたすらセックス本当にたぶ
ん
セックス、
面白い
面白い
面白いんだ
面白い、
うん、
どう面白い
勃起しちゃう面白い。
いや全然勃起しない
勃起しない。
あ勃起するでも一緒に見に来ちゃう勃起するって言ってた。
あそう、
うん、
面白い本当に。
へえ見る人の性癖によって変わってくる
変わってくるのかね、まあ、とにかくでも俺はあの鏡の前で、うん、あのなんかあの神楽坂結構だっけあの冷たい熱帯魚にも出てるんだけど、
うんうん
うん、その人の奥さんになったあの人が、スーパーの売り子をやってるんですよ、
うん、
でソーセージの試食販売をやってるんだけど、うんうんうん、あの淫乱になっていくごとにソーセージがでかくなっていくっていうちょっくだらない、うん、演出がありまして、
あ、
まあ、そういうのすごい好きでした。
あ
くだらねあとそのなんか売り子販売だんだん自信が出てくる
んです
けど、
うんうんうん、
あることをきっかけに、
うん、
自信がすごい出まくっちゃって、
うん、
もうなんか全裸になって、うん、あの全身鏡の前でポーズを取りながら、うん、いらっしゃいませ美味しいソーセージですよってこうなんかいろんなポーズを決めながら連呼するっていうシーンがあって、
うん、
何の意味があるのかもさっぱりわからない、うん、何なのかさっぱりわからない。
不穏な感じだけはするよね、うん、なんか
とにかく自信がついたんだっていうなぜこここんなに必要にこんなに長く見せる必要があるのかっていうのは全くわからないっていう感じの映画でした。
なるほど。
あとねさっき言ったドニー・エンっていうね、うん、あのイップマン序章
でか
っこいい処刑剣っていう映画があるんですけど、
うん、
これもねかなりねそのねあの14の剣が出てくるんですけど、うん、でその箱に入って
剣
7つ道具みたいな弁慶の剣、
うん、
これがかっこいいんですよ、
うん、ドニー・エンのアクション、うん、
これは香港映画、
あ香港映画
アクション映画これいいですね、
うん、
であとねもうちょっといい？
いいよ、
う
ん、
もういいよ、いっぱい喋って。
あの
カイツマムは、
うん、
あのねアンチクライスト、
うん、
これはねこんな痛い映画見たことない。
痛い
痛い、あのクライマックスに出てくるシーンがあるシーンなんだけど、
うん、
うわーそれはやっちゃあかんやろっていう、
痛い
痛い、
いやきついな、
本当に痛い、ベストオブ痛い、うん、見れるのはアンチクライスト
だ。ベストオブ痛い映画、
鳥山先生の漫画を読めるのは
ジャンプだ。
そうそうそうそう、
はい、
で、あと大鹿村騒動記、
ああこれは
坂本潤二監督の、
うん、
原田芳雄さんの遺作、
うん、
もう俺初めてこうジジ萌えっていうジャンルに、
ババア萌えでしたね。
これババ萌え、こっちのババア萌えは、うん、いわゆるあのバーンの方の萌えですよ、
うん、
あのたぎる感じ、
ババババーン、
ババババーンの方の、うん、まあバババーン、今なんかうまいこと言った、うん、
だとしたら、
だとしたら、うん、こっちは本当にあの草かむりの方の萌えです、ジジ萌え、
萌え萌え、
あの原田芳雄と岸辺一徳がキャッキャやってるのが、うん、超可愛いっていう稀有な映画です。大鹿村壮太、
はいはいはい、
見てほしい、ぜひジジ萌えっていう感覚をぜひみんなにも味わってほしいね。であとサヤ侍、
あ
これすごい酷評されてたけど、ね、僕は結構好きなんですね、
うんうん、
っていうのは、
うん、
おっしゃってる通り、あの退屈な映画なのは間違いなくそうで、
うん、
俺もそうなんだけど、
うん、
もうこのね退屈があるからゆえに最終的なこの切腹のシーンっていう、切腹って言っちゃったらもうネタバレになっちゃって
る、まあ、みんな見てる
よね、最後のシーンっていうのがすごい引き立ってるなっていうふうに俺は思ってて、
うん、
でこれ結構自分の身の上話的なところになっちゃうかもしれないけど、
うん、
俺もねなんか結構ねこう人を笑わせてる笑われてる問題ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱでも笑われてるって思って った時期って、うん、だからあ誰しもあるかもしれないけど、うん、俺は特にすごい被害妄想が強くて、
うん、
で笑われてる時って、うん、この笑われてる延長線上にあるすごい極端なこととかをやったりして、うん、相手を驚かしてやろうかとか、
うん、
こんなことやったら相手引くんじゃないかなみたいな、後悔させてやろうみたいな、
うん、
こう感情になる時があるんですよ、
うん、こじれすぎ
て、こじれすぎて、で多分そういう演出意図で、うんやってるわけではないんだけど、うん、俺はそういう体験から勝手にそういう風に読み取っちゃって、すごいグッときたんだよね、
うん、やりすぎてる感じが、
いやお前らがそこまで望むんだったらやってやるよ徹底的に、ほらこれで満足かみたいな、まあちょっとなんて言ったらいいのかな、あの焼けっぱちになっちゃってる感じ、の感情が、あそういう演出じゃなかったかもしれないけど、
うん、
俺は自分をそういう風に重ねちゃって、
うんうんうん、
切なくなっちゃったの。
あ
だからその災害侍のことはあんま悪く言わないでっていう気持ち、 あとあの人食いの獅子古民家襲撃室のことはあんまり悪く言わないでっていう気持ちだね、うん、であと今年一番つまんなかった映画あんまなかったのよ、基本どれも結構面白い映画が多くて、
うん、
結構ハスラーとかで酷評されてるの映画もう俺はそれなりに楽しめたんだけど、
うん、
あのカーボーイ&エイリアンっていう映画だけが本当につまらなかった
よく見に行ったね、カーボーイはね。
でもあれ
どうなんですか、
面白そうに見えたけどね。
いやもうね、このなんて言ったらいいのかな、もう完全あの人なんだっけ、あのジョーンズの人、インディ・ジョーンズ、
ハリソン・フォード、
ハリソン・フォード、うん、ハリソン・フォードの衰えしか感じない、
ね、ハリソン・フォードが出てるの、
うん、ハリソン・フォードが出てて、
カウボーイ、
カウボーイで
アンド
エイリアン、
カウボーイとエイリアン、
カウボーイ&エイリアンなんだけど、
うん、
あの構造としてはカウボーイ、カウボーイ VS エイリアンだね、戦うんですよ。
ハリソン・フォードはカウボーイ、
いや、まあカウボーイの一人だね、
うん、
まあ一人じゃなくて何人も出てくるんだけど、
うん、
あのその時代の話なんで、
あ時代は何、その西部時代、
そうそう、それにエイリアンが襲来するっていう
とんでも
ない
よね、
だから設定だけなのよ本当に、あのこの面白そうじゃないそれっていう、そっから何も膨らんでないだってすごいテクノロジーの、ハイパー兵器で迫ってくるエイリアンに、あの時代の豆鉄砲みたいなのパンパンパンパンしかも動きの衰えたハリソン・フォードが豆鉄砲パンパン撃ってるだけだから、こう圧倒的に力の差があるだろうっていう
でもやっぱ最終的にはエイリアンは負ける、
あそうそうそう、カブル勝つんだけどね、
それなんか完全に企画倒れみたいなね
感じだね、うん、パワーバランスが完全に成立してない感じだったね、でそこをうまくパワーバランス成立しないだろうって思ってるところをさ、
うん、
なるほどそういう知恵で、うん、カーボーイならではの知恵でエイリアンを撃退したかっていうのを見たくて言ってるわけじゃない、
うん、そうだ、
うん、
っていうのは
これ力の差歴然だろうっていうまま、
うん、
お都合主義的に終わるっていう感じだね、
B 級映画ってことなのかな俺は、
そうだね、うん、あの、まあ、B 級映画っていうかもうこの先死が Z 級みたいな、
あ、Z 級いっちゃおうか、
ひどい映画だったね、
ワーストワンかな、
これがそうだね、あの他の映画はそれなりに楽しめたか、もしくは、
うん、
俺がちょっと寝ちゃったみたいな、あの、
うん、
寝不足とかで、でちゃんと見切ってないから評価しようがないものがあるぐらいで、本当につまんなかったのカーボーイ&エイリアンぐらいかな、
うんうん、そう言われて逆に見たくなるよね、
いやこれは本当に見ない方がいい、あの人、あの人食いのしし公民館襲撃室は本当にフリじゃなくて面白いから見てほしいけど、
うんうん、
あのカーボーイ&エイリアンは本当にネタでも何でもなく時間の無駄だから見ない方がいいが本当にな
るほどね、
そんな感じですかね、これでもまだ喋り足りないけどもいやーこんな感じでした、
こんな感じ、
あとケオンかな、
あケオンいっちゃう、う
ん、ケオンはねでもねランキング的に言ったらねもう真ん中より下ぐらいですよ、どっちかっていうと映画だけで言ったら、
うん、でもなんかちょっと旬な話題、2011年年末の旬な映画といえば、
う
ん、
ただそう
ケオン、
ケオンで、うん、俺もうすごく語りたいんだけど、うん、でも本当にこれなんかこんな言い方するとバターって言われるかもしれないけど、
うん、
昨日のシネマハスラー の、
うん、
歌丸さん票が、
うん、
もう全く俺の気持ちと同じ、
うん、
いい点から悪い点まで含めて、
うん
うん、だからアニメに対するスタンスとか、
うん、
映画に対するスタンスも含めて、うん、全部俺が言いたいことを言ってくれたから、うん、これに関してはポッドキャストで、
うん、
ライムスター歌丸のウィークネットシャッフルシネマハスラーの、うん、映画軽音編を聞くのがおすすめです、
あれ聞いたことあるなということでいいですか、
ですね、
はい、
はい、あ楽しかった、まだやりたい。
鈴木 P は何か言うことありますか、言い残したことは。
いや特にないです。
思い残した
ことは。ああ、ないっす、ないっす。
なんかランキング外で、
ランキング外、もっと話そうよ、もっと話そうよ。
まあ一番面白くなかった映画とかだと、まあ、バラライフ
ですね。あ、そうそう。だからそっちで言ったら、あの、ほら鈴木 P 当たりに行ってるじゃないですか、
うん、
俺当たりに行ってないからないんですよ、
それ。いやでもね、
そういうのを言った方がいいですよ、うん、
だワースト3だと、
うん、
第3位が漫才ギャングでしょ、うん、第2位が下の城でしょ、うん、第1位がバラライフ。
あ、
まあ、日本映画で狙いにいってんだろうってがことごとく外してるよね、これね。
あ、なんか明日のジョーとかね、結構なんかね、
う
ん、
明日のジョーはもう桐谷祐介だっけ、伊勢谷
祐介、
あの
右シ
ーン肉体はすごいな。
あ、はいはいはい。
ワーストの映画っていうのはちょっと悲しい、ね、
あとなんか、まあ、悲しいっていうか、これは俺が悪いのか、
うん、
相手が悪いのかって問題なんだけど、うん、まあ、悪いもクソもないんだけどね、
うん、
まあ、今年の興行収入ランキングを見ると、
うん、
あまりにも多分僕らのランキングとかけ離れてるっていう感じが、
俺だってさ結構対策系が俺やっぱダメだなと思ったけどね。
いやいやいや、でも今年のやっぱ映画国内のやつで1位は多分ハリポタ、
あ、
入ってないでしょ、
うん、見てない、
うん、でパイレーツオブカリビアン
見てない、
入ってないでしょ、
うん、見てない、
素敵な金縛り
見てない、
入ってないでしょ、とかだよ多分。
そう、全くそうなかったね。
そっか、だから俺、これは俺という人間に問題があるのかって思わず思っちゃうよね。
パイレーツオブカリビアンの今年やってたんだって今思ったよ。
あ、むしろ
あれ今年やってたんだって、いつもやってる感じするからさ。
うわ、常にね、
うん、
いつでもやってる、うん、だって、うん、パイレーツ・オブ・カリビアンをやってることは知らなかったけど、うん、人食いイノシシ公民館襲撃戦をやってることは知ってたでしょ。
そういうのが引っ張るよね、
ね、うん、いやこれね言いたくなるんだよ、
うん、
昔ミルコがミルコ・クロコップっていう、うん、名前になる前というか、もともとミルコタイガーっていう名前から、うん、本名のミルコフィリポビッチの間にクロコップを入れて、うん、ミルコクロコップフィリポビッチっていう名前を名乗ってた時があって、うん、その時にフジテレビの全アナウンサー、うん、K1 に関わる、ね、うん、アナウンサーがそれを全部試合中も本名で言い切るっていう、
うん、
プロ根性を見せてくれたことなんだけど、うん、まあそれに近いものがあるよね、これを言い切ることがあるから得意の思考民家襲撃するってもう一息に生きる感じが、
うんうん、タイプの出落ち感がね、ちょっと否めない
ですけど、ね、
まあ、それは置いといて、
ね、ワーストの人と話しましょう。
ワーストの話をしよう。
だから結構鈴木 P は、うん、そのタマフルの、
うん、
シネマハスラーを、
うん、
なんですか、
一、まあ、参考に結構見に行ってるとこあったんだよね。
結構なんかその通りに見に行ってるところあるから、うん、自分の興味とないところでもなんか結構見に行ってるところもある。
そうだね、
それ辛いよね。
その中でなんかこれ当たりだったみたいなやつとか、
やっぱ当たりだった
ダメみたいなやつとか、なんか、
ああ、そうか、見ないつもりだったけど、
そうそう、
お金見たおかげでこんなものに出会えたんだって、
うん、意外に良かった。
ああそうか、
面白いんだな。
うん、でもそれを言ったら映画自体俺そんなに見てなかったんだよね
今まで。
今年になって、うん、ちょっと1年復帰して、
うん、
俺もタマフル好きだったから、
うん、
ちょっとやってみようと参加してみよう、マラソンに、
ハズラーマラソン、
そう、
ハズラーマラソンね、
で見始めたのがきっかけだから、うん、それ言ったらこの全部の映画が全部影響を受けてるよね、
うん、
多分自分では見ない映画ばっかりだし、
はいはいはい、
まあ、素人なりに見て面白い映画とかやっぱりなんかあるじゃない。だから素人なりに見て、まあ、面白くなかった映画、ま
あ、だからかまってちゃんとか、
うん、
艦隊って深田浩二監督が作った映画らしいんだけど、
うん、
もう単館系だもんね、こういうのね。こういうのとか多分見ないし、その街の子供は絶対見てなかった
と思う。そう、俺もこれもハスリングじゃなかったら絶対見てない。
結構上位に来てるやつが結構良かったやつだった
し。そうだね。で、このワラライフとかさ、こういうのも絶対自分じゃ見ないから、
うん、
見に行ってさ、なんか、どうやらお笑い芸人っぽい、あいつ見たことあるなってやつが見に来てたのよ。
うん。ああ、本、劇場に。
そうそう。なんか、身内的な笑いをしてたのが、うん、って思いながら、
それ以来はします
ね。ああ、それ嫌だね。
あいつあんなことやってるゲラゲラみたいな笑いをして、
なんとかさんようやりますわみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、なんかそういうのをなんかちょっと見せつけられて嫌だね。
嫌な感じだね。
感じは。
うちは笑いってより一番嫌いだ。
ああ。でもうちは泣きっていうすごいいいやつ見たことありますけどね、僕ね。あの、これ今年の話じゃないですけど、うん、あの、レスラーっていう映画を見に行って、うん、終わった劇場ふっと振り返ったら、うん、あの、本物のレスラーが泣いていたっていう。
あ、それいい話だ。
これいい話。これいい話、逆にね。
うん。いい話だね。うん、
あ、で、ちょっといい、うん、あの俺、まあ、ちょ、興味あって、うん、興行収入的なところをいろいろ調べてみたんですよ。うんうんうん、で、年間の興行ランキングベスト30ぐらいがネットで公表されてたから、うん、で、あの、興行収入も載ってたんで、うんうん、で計算してみたら、ベスト30以内に、何本入ってて、うん、それがいくらかっていうのを、あの、フジテレビっていう視点でちょっと一回計算してみたら、うん、去年は、フジテレビ1位から30位の間に結構何本も入れてて、合計すると300億以上あるの、興行収入。
すごいね。
今年50億ぐらいしかなくて。
単純に本数が少ないとか、
うん、公開本数も少ないのかもしれないけど、なんかね、1年でこんなにも減っちゃうの大変だなと思って、こう。
逆に今年の勝ち組は誰だったのかな、なんか。
あ、映画、
うん、
あ、テレビ局で、
テレビ局でって言うと TBS なのかな。
TBS 何があるだって、今年バトルシップ山って
明日の人が TBS でしょ、これは、う
んうん、あれがあるじゃん、なんだっけ、まあっちゃん主演の、
あー、
もしドラ、もしドラそんなでもないよ、
もしドラえもんだったらって、
そうそうそうそう、
もしドラえもんだったら、うん、俺それ俺の知ってるもしドラとちゃうぞこれ
もしドラえもんだったら
そうか、それなに、もしも細川たかしがドラえもんだったらみたいな繰り返的な話そうじゃなくて、いやでもなんかそういうなんかそのフジテレビはだから今年はなんかちょっとなんか目減りしてて、映画事業部的なところはこう大丈夫なのかな、これ計画通りなのか、あ、まあ、滑ってるのか、
あえてなのか、うん、まあ、去年はあえて攻めに行ったのか、でも去年アマルフィとかありますからね、
アマルフィ、
アマルフィ、え、アマルフィ去年だっけ、
去年じゃ
ん、あ、今年だってアンダルシアがあるじゃん、
アンダルシア、そうかそうか、去年なんかあったのかな、なんか
踊る大捜査、去年踊る大捜査がすごかったんですよ、あと海猿ザ 3D がすごかったんですよ、
くそいよね、
いや、ひどいこと言いますいや踊る大捜査戦なんて、うん、もう全然なんかそんなに CM をめちゃめちゃやってたわけでもないし、
やっぱブランド
があるから、ブランドがあるからかね、すごい結構興行収入すごかったんだなと思って、うん、今年はでも全体的に小粒な感じでしたよ、見たら
素敵な金縛りはフジテレビなのかな、あれは、
いや、どこがあれか分かんないけど、でもそれもそんなにはいかないと思うよ、海猿ザ 3D とかなんかすごかったと思う、ザ 3D とかすごかったと思う、うん、
はい、じゃあ万歳ヤング明日のジョーはライフがワースト、
ワースト3
っていうことね、
赤ずきんっていうの気になるんだけどね、俺赤ずきんっていうのはこれ
赤ずきんは面白くなかったっ
す、ね、シネマハスラーでもやってない、やった
ってないと思うよ、
やってない、どうだ、赤ずきんはこれどういうきっかけで見たこれ、
なんとなく女の子かわいいな
と思って、うん、ああ、ちょっとつまんなかった、
かわいいはかわいかった、
かわいいはかわいかった、
でも
すまんな、
あ、うさぎドロップとか見に行ってるじゃん、
見に行った、
この辺とかはどうなの、随分
低いけど、うさぎドロップはね
今話題のだってあれでしょ、
マツケン、
マツケンと、あれ女の子は誰だっけ、マナちゃんでしょ、そうそう、
ああ、そうなんだ、
これは一番旬やで、マナちゃんはギュッギュッつって、
うん、顔よくわかんないんだけど、
あれ絶対成長したらさブスだよね、
うん、まあ、子役にその顔を求めるのは今酷だと思いますけどね、
いやいや、だから今は別に可愛いと思うけど、なんかこうあんまり対戦しないのかなみたいな、
うん、まあね、でもなんか旬な2人が出てるっていうことで、まあ、
そう、ウサギドロップはね、
よかった、
まあ、面白くなかったから、
あの、ちなみにイリュージョニストはどうですか、
イリュージョニストはね、
アニメ
俺は微妙だったかな、
なんとも言えない感じ、
なんかね、いや最後の終わり方が、うん、えっていう、まあ確かにそのこのイリュージョニストの、うん、なんかポスターかなんかの予告文、宣伝文句が魔術師が最後のイリュージョンをあなたに見せますみたいな、
う
ん、で、ある展開があるんだけど、うん、あ、それがそうなんだみたいな、
あ、ちょっと
俺の中で
少し
期待をしすぎちゃって、
うんうんうん、期待値が上がってた分、うん、
途中は結構面白かったよね、
うん、 ていうの
それはあるね、
うん、
でリアルスティールはまさにあの俺4位に挙げた、うん、こう来てほしいが全部来る感じ、
ビシビシ来る、
ビシビシ来る、
そういう気持ちいい、
欲しいとこにパーンと来る感じ、まさに
それギリ
ギリ欲しいとこにパーンと来る感じでしょみたいな、よかった少年セックスみたいなすごいよねあれね、本当にどうしようもないよねあの大人、大好きだよね。
国立小坂からはどうですか。俺意外になんかそんな、
あ、国立小坂はね、これ
見てない、見てない
です。俺見たんだよね、
国立小坂。俺あるシーンがすげえ好きだった、面白かった、面白かった、結構面白かった。五郎だよね、これ
五郎ですよ。
あ、五郎
野口、
あ、うん、
野口、
野口五郎じゃない、
違う、
宮崎、
宮崎の、
うん、あの、あれですか、日本一かわいそうな監督ですか。
そうそう日本一かわいそうな監督、
ね、あんま期待しなかったんだけど、見に行ったら結構面白くて、
うん、
で、あるシーンがすげえ好きで、終わったって思って帰ってきたんだけど、うん、テレビのシーン見たら、そのすげえ好きなシーンがテレビで CM でやってて、うん、もうこれ見に行く必要はないなって
。あ、ね、
なるほどね、
国立小坂ね、なんか結構なんか評判は分かれてますけども、なんか、まあ、かもなく不可もなくみたいな、
うん、面白かったよ
これも。長澤まさみですよこれも。
そうそう、ま
あ、本当ですか、
長澤まさみ。
いや、むしゃぶりつきたいですよ本当に、
むしゃぶりつきたいですね、ナンバーワン
本当に。あと中里ですね、あと佐藤エリあと芦田愛菜、
これ突っ込むと危ないです
ね。ミッション8ミニッツはね、うん、俺も見たんですよ、
あんまり面白かった。
これも僕結構面白かった、
これはね。俺あんまりあのラストがあんま、
あ、好きじゃない、
好きじゃないっていうか、うん、もうちょっとなんか違うのがあったんじゃねえかなと、
はいはいはい、ラストでちょっとこけるパターン多い、
ね、あ、でもこれこっちの思惑と違う、思ってたとちゃうみたいなのはやっぱありますよね、
うん、欲しいとこに来ないみたいな、
うん、欲しいとこに来ないなって、
俺これほんと来てくんなかった。
で、来ないからこそいい映画と、そこは来なきゃダメでしょっていう映画とね、まあ、それぞれありますわな、
うん、なんか来るんだろうなっていう予感だけで終わるやつもあるね、う
ん、なんかミッション8ミニッツは、あ、まあそうなるよねって終わっちゃったんだよね。そっち期待裏切ってほしかったんだけど、
まあ予想通り、予想の範疇でということ、
うん、割は割と良かったですね、
うん、良かった、
終わりもその良かったですね。
何位ちなみに。
あ、でもいないという割にはね、ね、多分30位以内
に、あ、まあ、かもなく、はい、かもなくラインっていう、
あ、25位ぐらいですね。
あ、まあ、微妙な、
いやいや、でも面白かったです
よ。なんかこんな映画あったあったみたいな結構ありそうだけどね。
いや、だから今上がってないので言うと、イグジットする先ソーショップとかは見てない、
うん、
俺も、まあ、ドキュメンタリー面白かったですね。あのゴーストライターとか、
うん、
ザ・ファイター、ザ・ファイターなんかは結構あのシネマハザードでもハスリングされてないし、うん、なんかあんまり語られてないけど結構面白かったです
ね。どこの映画ザ・ファイター。
これはあのアメリカですね。あの、アカデミー賞で、
うん、
クリスチャン・ベイルが、助演男優賞、多分確か取ってるはずなんですけど、これなかなか面白い。
どんな映画なん
ですか？クリスチャン・ベイルが元ボクサーですね。
うん、
その街の英雄みたいなボクサーで、うん、あー、チャンピオンとかじゃないんですけど、うん、オラが村の、なんか、うん、なんですか、チャンプみたいな。うん、俺たちのチャンプみたいな、ピープルズチャンプみたいな感じのボクサーなんですけど、うん、ボクシング引退してからは、うん、もう薬ばっか葉っぱばっかりやっ てどうしようもない感じなんですで、弟はなんか才能がないって言われてるボクサーなんです、
うんうんうん、
で、その才能がないって言われて勝ったり負けたりを繰り返してるボクサーと、うん、あとはその英雄として、うん、あの井の中の蛙で天狗になってたお兄ちゃんが、うん、あ、薬と葉っぱに溺れていった生活の中で、うんうんうん、お互いこういろいろぶつかり合ったり離れたりしながら、うん、まあ、栄光を目指していくような話なんですけど、
うんうん、
まあ、なかなか面白いですよ。そのクリスチャン・ベールの、あのラリリっぷりが、
ね、
素晴らしい。
クリスチャン・ベールっていまいちなんかかっこいいと思えないけど、なんかかっこいいね。
これ見るとかっこいいっすよ。
うん、
あ、俺もあのバットマンとか完全にね、うん、あのヒース・レジャーに食われてたし。
そうだよね。
うん、リベリオンではガン型とかやってましたけどね。
うん
うん、なんかまずはいまいちな感じがする。
うん、
あ、でもあれですよ、3時10分決断の時っていう映画は、うん、最後はかっこいいですよ。
うん、
まあ、前編はやっぱダメダメなんですけどね。
うん、
最後ラッセル・クロウが前編通してまずかっこいいんですけど。
う
ん、でも最後は親父の意地見せて、
なるほどね、
かっこいい。クリスチャン・ベイルが良かったです、ザ・ファイターは。あとなんかそのすごい大家族なんですよ、
うん、
あの女姉妹がすごい多い家庭っていう設定なんですけど、
うんうん、
その妹お姉ちゃんたちのなんか、うん、感じがすごい面白いんですよね。なんか、
ね、押されてる感じ、
あの
女性に、
弟のその弟の彼女のところに、うん、なんか私たちの生活を乱さないでみたいな、
うん、まあ、
だそのいわゆるボクシング家業が一家の家業みたいになってるんですよ、
うん、あ、うん、
その収入源が、
うんうんうんうん、
もうそのボクサーの弟のファイトマネーに頼って生活してるんですよ、
うんうんうんうん、
でその弟がもう家族を捨てて彼女のところに行こうとした時に、うん、その家族の一大事なんで、うん、あの小さいあの軽の自動車5人乗りぐらいのところに、うん、もうあの妹とかが8人ぐらい乗って押しかけに行って罵り合うシーンがあるんですけど、そことか笑えるしすごい。あとはもうそのなんていうのそっからもうそれこそ負け犬たちのワンサーの映画ですけどね、うん、これもね、結構立ち直っていく様があんまりギトギトしてなくてね、
うん、
結構す爽やかな感じで、うん、ラストなんかも爽快に終わる感じで、
ね、小粒な消費みたいなのがね、うん、いい感じ、ね、
いいですよ、
うん、
でさっき話出たコンテージョンとかね、
うん、
あとマネーボールも面白いですし、モールスとか分かりますか、
うん、モールスは分かる、
モールス、モールスも面白かったですよ、クロエちゃん、
クロエちゃんね、
うん、僕のエリ200歳の少女っていう、うん、まあ何ていうんですかね、去年ぐらいに作られた、うん、あの元の映画があるんです、うん、まあ、それのリメイクなんですけど、うん、僕はリメイクより見やすかったですね、
あ元の方が、
元のよりモールスの方が見やすかった、
見やすかったと、うんうんうんうん、
なんかモールスの方が僕の絵に200歳の少女より何かこう何かエンターテイメント性がちょっと盛り込まれてる感じ、うん、向こうのが多分ちょっと純文学っぽい、
ね、ああなるほどね、
のは好きな人はあっちの方が好きなんでしょうけどね。あとあれですよ、ファンタスティックミスターフォックス、これは面白かったですよ、なかなか人形劇ですね、
うん、キラキラで歌丸さん
あそうそう言ってた、うん、これもなかなかおしゃれで可愛かった、うん、面白かったですね、ねそのくらいかな。あとねじゃあ言いたいだけ言うね、スコット・ピルグルム VS ジャガナ元カレ軍団、これもなかなか面白かった、
これ見に行きましたね、
あこれどうですか、
一緒に、
あ一緒に、
あそうだ、
うん、
またあの映画コンパですよ、
うん、
そうこれ映画コンパ、
映画コンパ、
映画コンパです、これ
俺さっき言ったこと違うんじゃないの、ちょっとカップで見に行くね
映画コンパ、これが聞くも涙なんですよ、映画コンパのはずだったんですよ、
これ映画コンパで選ぶのってすごいね、
どうだってこれ見に行きたいって言った女の子がいて、
うん、
でその子がじゃあみんなで見に行こうって言ったのが出発だから、
うん、
あじゃあもう必死で人集めましたよ、
うん、どうだったの結果は、
えその子しか来なかった女の子いやまあこれぞ映画的体験ってやつだよね、そのね劇場に行った時の状況とかね、いい背景も含めてね映画だよ、
映画面白かったです、
いい話だな、
まあまあまあない映画内容も面白かったです、
うん、
エドガー・ライトっていう監督ですよね、
うん、
あのホットファーズ撮った、
あ、はい、
あ、
ね、
なかなか
面白かった
ですよ、あと最近見たのはフィフティフィフティですね、
うん、これは松山さんがキラキラで
言ってたんですね、うん、ジョセフ・ゴードン・レビットとか、うん、セス・ローゲンが出てる、これも結構面白かったです、
うん、
押し付けがましくないですな、やっぱ、
うん、
向こうの映画っていうのは、
はいはいはい、
なんか
泣けよ泣けよって感じ
っていう感じがない、
うん、それはいいよね、
ドカジャンみたいな
のが、ね、ドカジャンみたいな
のはないね、うん、ほら泣け泣け泣け泣けみたいなのがないよね、脅迫観念みたいなのが、ね、
うん、でもシドラの話、
え、うん、そうなの、
うん、
それもしもう細かった話だったら話あと奇跡奇跡奇跡、
ああ
まあまあ面白かった、
これはどうだった、面白かった、
まあまあ面白かった、俺前田前田が実はあんまりね
好きじゃない、
好きじゃなかったんだけど、
うん、
そんなに嫌じゃなかった、
うん、見てて、これ見て好きに
なるわけではないけどもぐらいのバランスの映画です、
あ、うん、まあ悪くないじゃん、
悪くないじゃんみたいな、からそんなに映画の邪魔をしなかったかなっていう感じの、
うんうんうん、これ広告がさ、うん、なんか九州新幹線の話でしょ、
あそうそうそうそ そう
で広告がちょうど震災前に出てたんだよね、
あ、はいはい、
でなんか震災直前になんか開通みたいな感じで、うん、なんか2月ぐらいに盛り上がったんだけど震災が起きて全部が
降りられない
っていうのを含めて覚えてます、
ちょっとかわいそうな感じ、
うん、
恵まれなかった感じ、
そうですね、映画としてはなんか評判が良かった、
なかなか良かったですよ、うん、最後にたどり着く結論なんかもなかなか、うん、かっこよくてね、
うん、
少年がいいこと言うんです、
前田が
かっこいい、前田前田が、うん、なかなかいいこと言うんですよ、
うん
うん、でもそれまでの鮮やかですよね、
うん、
ね、
うんうん、
あとはウィンターズボーンフェアゲームなんかは割とその町山さんがそれこそキラキラで言ったので、
うん、
僕見に行った感じで、うん、まあ、いわゆるアメリカの、まあ、こういうことがありましたみたいなのが勉強になってよかったですな、
うんうんうん、他は
そんなところかな、
ところかな、
あとシリアスマン、
あ、
うん、なんかそれ
高円兄弟の、
うん、映画の広告 CM かすげえ特徴的だったよね、
あのドドンドンドンっていう主人公が黒板に、
うん、
なんていうんですか、その顔をずっとドン バンってこうぶつけられてるんですよ、一定のリズムで。それがそのままビートになって、そのビートに乗って映画の予告編が作られて、あれがなんか公園兄弟が自身で作った映画版の予告らし
い。すごいセンスあるよね、なんか
あれすごい。ただあの予告見て見に行ったんですけど、町山さんの解説を聞かずに行ったら多分何にも分かんなかったなっていう、聞いてから行ったから一応なんとなく内容分かって、まあ面白いっちゃ面白いみたいな程度で終われたけど、もう聞いてなかったら、ただ本当不快で意味不明だったかもしれない。
解説がいる映画
だよね。とね、リテラシーがかなり重要な、まあ、いわゆるこう旧約聖書、にある呼ぶ記っていうなんかお話があるらしいんだけど、まあ、それがどういうものなのかっていうのをある程度頭に入れて、であとはそのユダヤの人たちっていうのが、いかにこうそういうなんか宗教的なものに縛られているかっていう背景を知った上でいかないと、なんか分かんないみたいな感じ。
いや、俺解説聞いていくのが、
おすすめです。
ひどいな、
こそね、
いい気持ちいいね、これ言ってるとね。あ、ほらザボーガーとかあるよ、ザボーガーとか見たよ、ちゃんと。あ、ザボーガーとか 見たいと思わなかったの、あなたは。
見たかったけどさ、いや時間がなくて、それでDVDで見る。でもこの監督は僕に好きなの。
あ、井口監督、
ギララとか見てますからね。
あ、ギララは見てないですね、
そういうテイストだなって知ってるんですよ。
片腕マシンガールとか見ました、僕は。
あ、見ました。でも笑えるとか泣けるちょっと絶妙なところで、
まずね、ザボーガー自体俺そんなに正直、思い入れがないのと、
知らないし、ね、
知らないし、あとは多分その元を知ってる人、これもやっぱりそういうリテラシーを求められるようなもんで、なんか昔のいわゆる特撮のあの感じっていうのを知ってる、体験してる人間がやっぱ楽しい映画なんだろうなっていう、
何もね、
それを感じたのは昨日見に行った宇宙人ポールもそうで、面白かったんだけど、多分そういう SF オタクと言われる人たちが見たらもっと面白いんだろうなっていう、こう掛け合いの中に出てくる、なんかそれってあれじゃないみたいな感じのやり取りが、意味わかんない、
あ、知ってる人みたいに
ニヤッとするんだろうなっていう、まあ、結構そういう SF リテラシーみたいなのを結構求められる、まあ、ベタなところはわかりますよ、ET とかね、そういうんじゃないところ
は、
イビじゃない、ペレじゃないよ。でもそんなところかな。
そこでいいですか。
ごめんね、なんかね。
いやでもなんか結構見たよね。
見たね。
確かにね。
じゃあちょっと締めましょうか。
あ、すみません。
こういう感じで。
はい。
じゃあ ITR シネマランキングスペシャル2011、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい。
何か言い残したことはございますか。
もう一回だけ聞いていいですか。
どうぞ。
人食いイノシシ。公民館襲撃数ですよ。いいですか。人食いイノシシ、公民館襲撃数、覚えてください。
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございました。はい、鈴木は何か言い残したことはありますか。
いやもう1位のブルーバレンタインぜひ見ないでいただきたいですね。
はい、逆振りっていうことでよろしいですかね。ぜひカップルで見ていただきたい。
何と一緒に見るんだっけ。
ん、
何と一緒に見るんだっけ。
セックス
今年公開でも何でもないし、ね、セックス&ロシティね。
僕憎んでますからね。はい、セクハラですけどね。ということで、ではまた来年、
はい、
ぜひお耳にかかりましょう。
はい、
では皆さんさようなら。
さようなら。